政治家はなぜうさんくさいのかと、まあ、いう話なんですけどね、実はある読者の方からですね、私は政治に今まで近づかないようにしてましたというのは政治が非常にうさんくさくて、まあ、政治に近づくとですねろくなことはないというふうに考えていたと、まあ、それが参政党の神谷さんのですね、街頭演説を聞いて、まあ、どうも今まで自分の考えが間違ってたんじゃないかということに気がついたという話がありましてね、まあ、大変いい話でした。というのはですね、もともと政治家はうさんくさくなかったんですよ、まあ、皆さんの思い出すといえばですね、小学校か中学校の頃に板垣退助の明治の時にですね、板垣死すとも自由は死せずと、これは板垣退助がですね、自由党かなんか作って岐阜かなんかで講演した時ですね、まあもともと講演するのに、まあ反政府的でしたからね、政府に批判的でしたから、最初から警察官なんかの警備が厳しくて、それで本当にこう自由っていうのがまだ日本になかった時代ですね。その時に、そういう自由な発言っていうのはもういけないことだと思ってる人が板垣退助を刺そうとしたわけですね。まあ、少し怪我をしましたが、板垣がその時に、板垣死すとも自由は死せずという有名な言葉を言ったわけですね。まあこういった言葉はですね、本当に言ったか言わないのかっていうことはあまり詮索しなくていいんですよ。その場において適切な言葉が誰かが、まあ、言えばですね、それでいいんですね。例えば典型的にはガリレオ・ガリレイがですね、宗教裁判で、まあ、地球が太陽が中地球が中心で宇宙が回ってるって言ってるた、いわゆる天動説に対して観測によってどうも太陽が中心で太陽の周りを地球が回ってるってことを言ったら宗教裁判にかけられて、まあ有罪を宣告されるんですね。その時に疲れ果てたガリレオ・ガリレイが、それでも地球は回っていると、これも言った言わないって話あるんですけども、まあ、これもそれでも地球は回ってる、つまり自分が有罪になろうとなんだろうと地球は回ってるんだということを言う、これが科学者の信念であるということを言ったわけですね。これについては私ちょっと宗教的には反論があるんですが、まあそういう言葉なんですよ。これは板垣死すとも自由は死せず、やっぱ日本の政治家は立派だったんですよ。自分が死んでも自由は死せずということですね。まあ僕に言わせれば武田なんとかなろうとも、正直はしない、死なないっていうことなんですね。まあとにかく嘘が一番いけないんですよ。ところが今はね、政治家がうさんくさく思うのはほとんど政治家の言ってることが嘘なんですよね。もうね、僕ね、嘘っていう言葉を使いたくないぐらい嘘が多いんですよ。もう NHK と政治家は嘘ばかりって言った方がいいんですけどね。昔は朝日新聞と政治家は嘘ばかりだったんですね。だって朝日新聞ひどいですよ。日本とね、韓国が本当に仲が悪くなったのは朝日新聞がでっち上げた慰安婦事件ですからね。ですからまあ本当にね、もう反日も反日、ひどい反日なんですよね、朝日新聞っていうのは。そこに気がつかないで朝日新聞に入社したとか、今でも朝日新聞が発行されてるっていうのはおかしいですよね。だって朝日新聞って情報発信会社ですからね。情報発信会社が嘘を発信してるわけですから、それはもう情報発信会社じゃないじゃないですか。政治家もそうですね。政治家は日本国を良くしようと思って政治家という職業を選ぶんですよ。それが嘘ばっかついてるわけですね。これは名古屋市長の河村さんがいつも言ってるように、政治家が家業化した、つまり職業化になっちゃった。政治家を守る、政治家であることを守る、国民を守るんじゃなくて、それでどういうことになったかって言ったら、選挙区を小選挙区にして、で自分の息子とか娘以外は出れなくすると。それからもしくは親しい人、そういう人しか出れなくする。何たって一つの小選挙区で、一人しか選べないって言ったら、それはね、僕なんかもうこの頃選挙に行きませんよ。こう10回ぐらい行ってないんですよ。だって候補者が、僕の選ぶべき候補者がいないんですから。しかもね、憲法違反なんですよ。憲法ではですね、選挙、この間接選挙は国民が候補者を選ぶんであって政党を選ぶんじゃないんですよ。 政党っていうのは選ばれた国民を代表された選ばれた人ですよ。人が国会に行って活動するときにやっぱり多少グループ化してた方が活動しやすいって党があるんで、選挙の時に党って言っちゃいけないんですよ。まだ分かんないんですよだからもう比例区から何から全部間違ってる、憲法違反なんですね。そういうのを作って政治を国民から離すんですよ、まず。それからもう一つは今度は供託金ですね。選挙に出るためにお金を取る。これね、ちょっと調べれば分かるんですけども、世界で100万円以上の選挙に出るのに100万円以上かかるなんて国はです、数カ国しかないんですよ。しかもいわゆる文明国ですね、文明の発達したつまり民主主義の国ではですね、供託金がそんな高いなどないんですけど、日本では300万円から600万円ですからね。だから金がかかるんですよ。だから金がかかる政治をわざと政治家がやっ、今の政治家が作ってるわけですね。まあ主にはそれですね。とにかく小選挙区で供託金が300万っていうとですね、もう出れる人も決まっちゃうんですよ。それで世襲議員がものすごく多くて、国会でほとんど何も議論しないと。で、まあ言ってることが全部辻褄が合わないので、うさんくさいと。だから国民から見てうさんくさいと。あ、私ね、参政党にこう、僕なんか全く政治家に向いてないんですよ。だって僕はその人の間を調整するっていうんじゃなくて、学問的にこれだって言ってるだけですからね。だけどまあ国会にも学者が一人ぐらいもいてもいいんじゃないかと思ってですね、まあ僕はもう政治家には向いてない、政治家向きじゃないんですよ、もともと人間がだけど今度立候補しようと思ったのはですね、やっぱこんなにうさんくさい政治、つまり嘘ばっか言ってる政治っていうのはですね、それは支持できませんね。例えば僕の専門に近い温暖化でもそうですが、日本っていうのはね、日本の東の海っていうのが太平洋なんですけど、そこはね、温暖化ガスがほとんど溶けてないもんですから、じゃんじゃん溶けるんですよ。これは気象庁が出してますから、地図をね、季節によってちょっと違うんですけれども、季節で温暖化ガスを吸収しないときは日本近海にくず鉄を撒けばですね、つまり魚がどんどんどんどん温暖化ガスを食べるんですよ。魚の体っていうのは温暖化ガスからできますからね。だから温暖化ガスが海にないので魚がどんどん食べちゃうんですよ。それからまあ満腹すると今度はあんまり食べないので、季節によって満腹しちゃうときはあんまり食べないんですけどね。まあ、黒潮の流れ方とか、それから水温なんかにもよるんですけどね。まあ、とにかく魚だから、日本の場合は魚を取りますからね。ですから日本人は温暖化ガスを出すこともできないんですよ。いくら日本の東京でものすごい量の温暖化ガスを出してもですね、それはすぐ次の日には太平洋の水に吸収されて、海水に吸収されて魚の体になっちゃいますからだから名古屋市はね、素晴らしいんですよ。僕名古屋市によく説明したんですよね。要するに名古屋市民は温暖化ガスをいくら出しても地球の温暖化に関係ありません。だから名古屋市民に温暖化ガスの出すのを抑制することをいくら呼びかけても意味のないことを呼びかけちゃいけませんと言ったらですね、名古屋市は今温暖化ガス出す出さないって話は一切してないんですね。それはそれが政治なんですよ。だって意味のないことをやらせて苦しませてどうするんですかね。いや、僕は屋敷隆人のそこまで行って委員会出てる時、隣に小池百合子さん、今東京都知事がね、昔議員だったんですよ。その人が地球温暖化を防止しなきゃいけない CO2 出しちゃいけないって言ってるから、僕が小池さんにね、そんなこと言ったら日本人が苦しむじゃないですかと、中国はいくらでも出してんだから中国に言ったらどうですかって言ったらね、小池さんがね、日本人が苦しめば中国人が反省して CO2 を出さなくなるって言ったから、僕、あなた政治家ですかと、中国人とは日本人が苦しむのを喜ぶんですよって言ったことがあるんですけどね、まあ、そういうことばっか言ってるんですよ。これ我が身を当選させるためとかそういうことだけなんですよ、目的が。そういう政治をずっと見てきてるからうさんくさいわけですね。まあ国防の問題も日本の国を守るっていう問題もですね、何しろ憲法9条っていうのは日本が軍隊を持てないと書いてないわけで、持っていいと書いてあるわけですね。それは国際紛争を解決する 国際紛争を解決する手段としては使っちゃいけませんよという憲法を決めただけですよ。この一条、この一文というか正し書きを入れたのはですね、日本人じゃないんですよ。アメリカの将校だったんです。アメリカの将校が日本の憲法の第9条の原案を見てね、これじゃあまりひどいじゃないか、いくら戦争を日本がして負けたからつって、日本人は日本国を守る、それはあの権利は人間である限りあるんですよと。だからこの必ず国際紛争を解決する手段としてはっていうのを入れないと、それはいくらでもいくら自分たちが占領してるからっつって、日本をですね、アメリカが占領してるからといって、そんなひどい憲法を決めちゃいけませんっつったのがアメリカ人なんですよ。だからね、今の日本人で憲法学者で憲法あの軍隊を持てないとか、まあ、日本共産党も最近までそうでしたよ、立憲民主党もそうかもしれませんね、日本人アメリカ人以上に反日なんですよ。だから政治家がうさんくさく見えますね。だ今度参政党はですね、実は政治家になるために政治ややを やるんじゃないという初めての政党です。ですから、あのまあ神谷さんとか僕の話を街頭で聞いてですね、ああそうかっつってその人参政党に入ってくれたらしいんですけど、まあ、そういう時代が今来つつあるっていうことなんですね。